おはようございます。高原豪一郎です。私は学生時代、友人たちと3人でヒッチハイクをしたことがあります。はじめはそんなことをするつもりなかったんですが、旅先で金がなくなってしまって、仕方なしに岐阜から大阪まで乗せてもらおうとしたんです。ところが国道に出ても止まってくれる車はありません。そのうち雨が降ってくる、日も暮れる、寒さでどうなるかと不安になる中で、一台の長距離トラックが止まってくれたんですね。ドライバーが乗りなさいと声をかけてくれた時には本当に嬉しかったですね。人の親切が身に染みました。ところが乗り込んだ後で、驚くことがあったんです。このドライバーは酒臭かったんですね。しかも車内にはウイスキーの小瓶が転がってるではありませんか。なんと彼は酔っ払ってるんです。ほっとしたのもつかの間、私たちはハラハラドキドキ不安でいっぱいになりました。なぜでしょう。危険な人物に自分たちの命を委ねることになったからです。危なっかしい人に自分の運命を任せなければならなくなったからですね。もしかしたら失敗するかもしれない人に人生を任せるということは不安なことではないでしょうか。ところで多くの人は安心を得るために財産を増やしたり資格を持ったり占い師ということにすがったりしますが、どれもみんな永遠のものではありませんね。この世の中にあるものはみんな今日あっても明日はなくなってしまうようなものばかりですね。しかし、キリストは何があっても揺るがない方です。今日、この天地が滅びても決して滅びることがないと言われたキリストの言葉を紹介したいと思います。聖書にこう書いてあります。この時からイエスは宣教を開始してこう言われた。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。キリストは30歳になった時、公に人々に語り始めました。その第一声は、悔い改めなさいということだったんです。ところで、悔い改めって何でしょうか？ギリシャ語ではメタノイアという言葉です。これは考えを変えるという意味なんですね。自己中心の考えを神中心の世界観と入れ替えることです。ある女子高生が大事にしていた新しい自転車を盗まれてしまいました。警察に届けましたが、みんなは諦めるより他仕方がないと言ってたんですね。しかし彼女は諦めませんでした。近くの駅という駅を巡り歩いて、乗り捨てられていないか探し続けたんです。そうして、一月ほどした時、とうとう彼女は愛車を見つけたんですね。ところが、その自転車は今や別の人のものとなっていたんです。どうしてそれが自分のものだとわかったんでしょう。名前が削り取られていたのですが、その削られた跡形がはっきりと自分の名前なんですね。彼女はその自転車を取り戻そうとするんですが、鍵がかかっていて移動できません。そこへ今の所有者がやってきたんです。随分派手ないでたちの同じ年ぐらいの女の子ですが、しかし全く悪びれることなく、人の自転車勝手に触るなと言ったそうです。いいえ、これはあなたの自転車じゃない、私の自転車です。いい加減なこと言わないで！押し問答になったんですが、警察を呼ぶと言った途端、相手は彼女を突き飛ばして逃げていったというんですね。まあ彼女はようやく自転車を取り戻すことができたんですが、後で思い出すととても腹が立ってきたそうです。盗んでおきながら、ふてぶてしくもこちらを泥棒呼ばわりしたからです。ところで、本当の所有者に対してあくまで自己主張し、まるで本当の所有者はこちらであるかのように振る舞うということが、厚かましいことであるとするなら、この世界の本当の所有者であり、作り主である神様を無視して、まるでこの世界も人生も、もともと初めから自分のものであるかのように考える生き方は、もっと 厚かましいことだということができるのではないでしょうか。この宇宙も、地球も、空気も、水も、エネルギーも、一体誰のものでしょう。それをお作りになった神のもの、この世界をお作りになった創造主のものです。創造主こそ、この世界のオーナーなのです。ところが、このオーナーを無視して、神などいないかのような人生観で生きてきたのが、私たちではないでしょうか。その考えを変えることを悔い改めって言うんですね。神のために存在しているものを自分のために存在しているという考えを捨てることです。この世界は神の作品であり、私たちはそれを一時的にレンタルしているのに過ぎないのです。レンタルしているものに自分の名前を書き込んで私物化してしまうなら、それは泥棒です。神様の主権を認めない生き方は泥棒の人生なんですね。そして人生における多くの混乱は自分を世界のオーナーであるかのように振る舞うことによって起こるんですね。さて、悔い改めという言葉にはもう一つの意味があります。ヘブライ語ではテシュバーって言うんですね。これは方向転換という意味です。今まで創造主に背中を向けて生きてきたあり方をやめ、神という原点に顔を向け、立ち返るということ。180度向きを変えるということなんですね。私は先日、世界中の犯罪者の言い訳を集めている人の話を聞きました。自転車を盗んだ犯人の言い訳は、でもそのおかげで祖父の死に目に会えたんだ。酒気帯び運転前科三犯の人の言い訳は、俺みたいな人間は逮捕されないとダメなんだ。スピード違反で捕まった男は、運転中くしゃみをしたら思わずアクセルを踏んでしまった。だから一番悪いのはスギ花粉だ。とにかくどんなことでも言い訳ってすることできるんですね。捕まった時に素直にごめんなさいという人はまずいません。何らかの言い訳を言っちゃうんですね。でもなぜ言い訳するんでしょう。そのままでは許されないと思っているからです。ただで許してもらえるわけがない。だから言い訳をして少しでも軽くしてもらおうということなんですね。しかしキリストが悔い改めを語られたのには理由があります。あなたのために天の御国が近づいた。あなた方の許しのためにあなた方に代わってすべてを成し遂げてくださるキリストがやってきた。だから悔い改めなさいと言うんです。悔い改めたら愛してあげるというのではありません。愛されているのだからその愛にふさわしく応えていくために悔い改めようじゃないか。許しがあるのだから隠れたり逃げたりしないで悔い改めて救いを取りに行こうじゃないか。解決があるのだから問題を隠す必要はもうない、明らかにしようじゃないかと招いてくださってるんですね。あなたを受け入れる準備をすべて完了した上であなたを招いているキリストに立ち返ろうではありませんか。人は許していただくことができるからこそ悔い改めの勇気を持つことができるんです。どうぞあなたもこの許しの救い主、イエス・キリストに立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。